真田丸の攻防。西暦1615年1月3日、慶長19年12月4日、今日のニュースの時間です。本日未明、大阪城南側全面にわたって大規模な戦闘が発生し、徳川方に甚大な被害が出た模様です。特に真田幸村が守る通称真田丸において、前田利常、井伊直孝の部隊は散々打ちのめされ、多数の戦死者を出しました。真田丸とは、大阪城の外に幸村が築いた出城です。直径およそ200メートルの半円形をなし、円の外側には空堀と土塀、そして三重の柵が設けられています。物見台として井楼を設け、さらに7つの櫓が守りを固めています。堀の内側は武者走りと呼ばれる幅2メートルの通路で2段に分けられ、上下の銃眼から外の敵を狙う構造となっています。幸村は入城当初、大阪城を出て戦うことを主張しましたが受け入れられず、籠城作戦と決まりました。難攻不落と言われた大阪城も、南側だけは敵の侵入を防ぐ川も水堀もないのが弱点でした。そこに幸村は真田丸を作り、純粋に真田の兵で固め、戦いの最前線に身をさらしたのです。真田丸は敵の動きをつかみやすい反面、突き出していて、敵から見て攻めやすい場所でもありました。そこに敵を集中させて、出てきたところを引きつけて叩くという戦法を取ったのです。真田丸には、真田幸村の兵5000、八丁目口、谷町口には木村重成、後藤元次、長宗我部盛親など兵1万2000以上で守備を固めていました。一方徳川方は真田丸正面に前田利常率いる兵1万2000のほか、南部利直、松倉重政、榊原安勝など数千、八丁目口、谷町口には井伊直孝の兵4000、松平忠直の兵1万、他数千が布陣していました。真田丸の前方200メートルくらいのところに、篠山という丘がありました。幸村はこれを出丸に取り込むことも考えましたが、そこまで取り込むと孤立するのでやめていました。したがって、徳川方が必ず布陣すると思っていましたが、真田丸から見て、篠山の向こう側に柵を作り、陣を構えていました。家康は前田利常に対して、城攻めを急がず、塹壕を掘り、土塁を築き、大砲で攻めるよう指示していたからです。そこで、幸村は篠山に鉄砲隊の一部を潜ませ、前田勢が塹壕を掘り始めると、鉄砲を浴びせかけました。前田軍には毎日死傷者が出て、次第に真田隊の攻撃に苛立ちを見せ始めました。1月3日、前田勢はこの篠山の奪取を目論みました。前田勢の先鋒、本田正成、山崎長則らが夜陰に乗じて篠山に攻め上がりましたが、真田勢はすでに撤収してもぬけの殻でした。夜が明けると、肩透かしを食った前田勢を真田勢が盛んに挑発します。やあやあ前田の衆、退屈しのぎに記事打ちにでも来られたか。それほど退屈ならば、この出丸でも攻めてごらんあれ。我らが在所の上田火事の打ったる矢の強さ、試してみなさるもご一興でござるぞ。む、生意気な。一気に攻めて踏みつぶせ。何のこれ式の空堀、踏み越えてあの兵を引き崩せ。怒った前田勢は、我先にと堀に飛び込みましたが、真田勢は前田勢が十分城壁に取り付いたところに銃撃を浴びせたため、竹束や盾の用意もない前田勢は一斉射撃の的となりました。これを見た藤堂高虎、井伊直孝、松平忠直は、前田勢の抜け駆けと思い、一斉に真田丸に攻め寄せますが、このように敵が攻め寄せてくるよう仕向けた幸村は、 鉄砲で反撃し、空堀に攻め込んだ敵兵数百を討ち取ります。多くの被害が出た徳川方は、たまらず退却を始めましたが、ちょうどその頃、真田丸後方の城内で、火薬桶が大爆発する事故がありました。徳川方に内容していた南条元忠が寝返る手はずになっていたので、これをその合図であると見た徳川方は、引き返してきて平野口に殺到します。雪村は狭いところに集まっている徳川方をじっくり引きつけ鉄砲で攻撃しました。狭いところにごった返す敵を撃つのですから、無駄弾はほとんどありません。雪村の作戦通り思うツボです。寄せ手は南条元忠が内容したと誤認して攻撃を始めたので、城攻めの兵器を使っておらず被害が増大しました。ようやく事態に気づいた徳川方の戦闘は退却しようとしましたが、狭いところに後方から大軍が押し寄せてくるので引くに引けない状態になり、引こうとする者と進もうとする者が折り重なり衝突して、徳川方はもう大混乱です。さらに雪村は門を開き、真田大輔、壱岐統括ら500の兵を出して、寺沢博隆、松倉重政隊に追い打ちをかけます。この攻防戦で、徳川方は松平忠直隊480機、前田利常隊300機が戦死し、増強の戦死者は数知れないという大損害を受けました。これ以降は後日談となりますが、後に冬の陣の徳川方の死者のうち8割はこの真田丸の攻防で撃たれたということになります。この真田丸における雪村のあまりにも鮮やかな合戦ぶりに、さすがの家康も怒るより先に諭して降参させようと考えます。そこで早速雪村の叔父沖守信忠が10万石で誘いますが、雪村は頑として断りました。その返事を受けた家康は、今度は信濃一国を与えようと言います。雪村はそれに対してこう答えます。ほほー、信濃一国を、とな。十万石では不忠者にはならぬが、信濃一国なら不忠者になるとおぼしめされたか。不肖の我らに過分の禄を賜ろうとのおぼしめし、ありがたくはござるが、利欲のために心を翻すは武士の恥じるところにござる。この度の合戦に勝ち目のないことはよく存じておりますが、この戦のある限り、秀頼公への忠義以外は考えておりません。戦国武将数ある中で、真田幸村のこのスカッとした気骨、男気には全く惚れ惚れしますね。以上、今日のニュースでした。